77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研。0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年8月7日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日12時半ぐらいからずっと一緒におる
よ。そうですね、
本当よ。
濃ゆい一日、
ね、面白かったね今日もね。
面白かったです ね本当に。
希望が丘高等特別支援学校の先生方と、
はい、
先生とね、
はい、
中小企業家同友会との対話会、はい、
そうですね、うん、本当に面白かったです。
面白かったね、うん、めっちゃ面白かったね。
いろんな話が出ましたね。
出ましたね、うん、だから、うん、知的な障害を持ってる子たちが通う学校、うんうん、
はい、
就職するにあたってものすごく不安、子どもたち、
はい、不安、
送り出す先生たちものすごく不安、うん、
不安、
雇用する企業みんな不安、うん、
本当に不安、
この不安な人たちがなかなか出会う場がないという、
ね、うん、そうですよね。いや、よかったよ。
だから今日よかった
よ、うん、不安がだんだん、ね、取り除かれてくると思いますよ、ね、続けてたら。
だから先生たちもいろんなお話をしていただいて、
うん、本当に、うん、
ね、可能性もいっぱい、この未来の可能性も出てきたし、
うん、そうですね、
半年に1回ぐらいやりましょうみたいな。
いや、本当にやっぱりいろんな、ね、子どもたちにもいろんな体験をしてほしいですよね、
う
ん、
そう、うん、だから、まあ、願わくば保護者さんとか、うん、子どもたちも入れたいねって、
う
ん、
いいね、
保護者も不安なんやからさ、やったらいいよっていうことになったので、
まあ、いい
これはどんどん行きたいし、
そうですね、
まあね、あの諫早の希望が丘に限らず県内にやっぱりそういう、
う
ん、
そうですね、
特別支援学校ありますから、
たくさんありますね、
そういうところを巡回させていただこうかなと。
いいと思います、
ね、はい、非常に面白かったです、
はい、
さ あ本日記念すべき220人目のゲスト様は川棚町地域おこし協力隊という、はい、うん、池田長子様、よろしくお願いいたします。
川棚町地域おこし協力隊、池田長子です、よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いします。
長子さんよ、
はい、長子さんだよ、バタフライ、
バタフライの長子さん、はい、ね、
長女の長で長子です、
ね、本名ですよね、
はい、本名です、ね、源氏名みたいな本名です、ね、
はい、源氏名、
バーとかスナックとかって言って長子ですって誰も本名って思わないよね
スナック長子みたいな、
スナック長子全国にスナック長子って何件あるんやろ、
いや、もう探していっぱいありそうですね
あの川棚町の地域おこし協力隊ということで、はい、まあ、いわゆる移住者なんだけど、はい、チョコさんの場合は U ターン、はい、
そうですね、はい、出身が川棚町で、うん、今は東京と川棚の2拠点生活で、はい、活動してます。
東京は生活の基盤としてはまだあるわけです、
ありますね、お家あるんですね、お家あります、借りてますね、
はい、一軒家、
いやいやいや、もうマンション、マンションです、うん、マンションです、
かっこいい、
狭い一部屋で、
はい、東京人ですよ
ね、 ね、いいですね、行ったり来たり、
暑かろう、東京
暑かですね
でも長崎は暑いよね、
東京のこのコンクリートジャングルのムシッとしたなんか照り返しだったりとか湿気だったりとかがね、やっぱり暑いって感じますね、違いますね。
川棚はいつまでいらっしゃったんですか、
はい、川棚にいたのは、中学3年生までですね、
まで、
はい、
で旅に出るわけ、
はい、高校は佐世保商業高校に行ったんで、佐世保商業に行ってる間は、母と2人で佐世保市に住んでました、
う
ん、
母とね、
すごい、母と
今多いんですよ、母と2人で、
ね、あのほら、あの飯盛の花屋の方も、
うん、はい、
お勤めのパートさんもそうよね、
はい、あ、そうですね、母と
熊本県民で、
父熊本
そう
そう、
で娘さんが学校がこっち、
う
ん、
学校の間こっちに、ね、
お母さんと来てるってね、うん、
はい、
で井森の花屋でバイトしおるっていう、
そうですね、
そういうことよね、
はい、そういうことです、
だからそういう環境な
の、はい、そういう環境でしたね、
それくらい、なんか佐世保で、え、何やったっけ、
佐世保は中学校の時に、うん、吹奏楽部やってて、
はい、
吹奏楽部でマーチングをやってたんですね、たまたま、
うんうん、
川棚中学校が、でそこのマーチングの外部講師の先生が、うん、佐世保商業でも教えていらっしゃって、うん、でその先生についていって佐世保商業を選んだっていう感じですね、うん、
なるほど、
ただ
そこまでやっぱすごいね、
そう、結構遠いので川棚町から、うんうん、行く人いなくて私一人だけでした、
あ、
多分前にも後にもそんなにいないと思いますね、珍しい、うん、です、はい、
でも家族の理解に感謝やね、
本当にそう思います、 ね、
うすね、うん、ご兄弟もいらっしゃる、
はい、私は妹と弟がいます、
あ、じゃあ妹さんと弟さんは、
父と置いていって、
なるほど、
川棚に置いてって、
うん、そうなんだ、
はい、今どうしてるの、妹弟、
あ、まだ実家にいますね、川棚町、
もう社会人、
社会人ですよ、はい、あと弟は農家です、農家を継いでます、
ああ、もともとお父ちゃん農家、
あ、そうです、そうです、うちの実家が農家だったんで、うん、でお父ちゃんはもうせずに会社員でずっとやってきたんですけど、飛んで弟が、孫が、
おじいちゃん、
なるほど、
ああ、お父ちゃんは継がず、
うんうんうん、
何作ってるんですか、
今弟は昔はお米をずっとやってたんですけど、うん、今弟はアスパラですね。
アスパラいいよね。
今人気やぞ。
いいよね、アスパラ人気ですよね。
我が家の晩飯アスパラ率高い。
もう今は旬ですから、ね、一番取れますから8月が、うん、
最高ですよね、はい、アスパラ、うん、
長崎のアスパラは美味しいですよ。美味しい、柔らかくて、うん、
柔らかいね、
うん、
でも我々さ子供の頃ってさ、うん、アスパラって白いアスパラの缶詰やったよね。
そうですよね。 あれもまた別格で美味しいんですけど、ね、
あれはあれでやっぱりあれがアスパラだみたいなのがもちろん緑色はアスパラなんだけど、
う
ん、あの白いあの細い缶詰に入ったやつ、はいはいはい、
そう
これこれ、
ね、そう、まっすぐ揚げないとね。
味違うんですか？
いや全然違う、
別物です。
別物の缶詰 の白いアスパラは、
でも意外とないんよ。
ないんですよ。
いやあんまりないよね。あんまり
ないんですけど、ね、
たまに瓶詰であったりして、
うん、そうね、
なんか輸入食品屋さんとかにありそう。
ああ、そうかもしれない。
なんか結構高級かもしれないですよ今。
うん、今高級かもね。
あれマヨネーズで和えたらね、
完璧美味しいですよね。
しびれるよ。本当に、ね、でマルハの魚肉ソーセージとか。
あ、最高じゃないですか。
完璧。
全部マヨネーズに和えて。
和えて。
絶対うまいじゃないですか。
でもね、もうグリーンアスパラで美味しい。
グリーンアスパラ美味しい。
バターのみでね。はい、バターとお塩で、ね。
それは楽しみですね。ねアスパラ農家。
そうかな。じゃあ忙しいですね。
30なったばっかりですけど、一応頑張ってます。
わいいですね。アスパラは需要高い
ですかね、はい、
そらおじいちゃん喜んどろ
う、うん、そうです
ね、まあ、それくらいマーチングが好きで、
あ、はいはい、
すごいね、佐世保までお母ちゃん連れて行って
そうですね、
は
ね、兄弟と離れて、
兄弟と離れて、
そうです、ね、
すごいですよ。
一般的に諦めるパターンよね。
うん、もうそこまでやらんでしょうね大体みんな。
やらんと思う。お母さんは何やったんやろね、その思いは。
いやー、もう応援の一心だったんじゃないですかね、父も母も。
でしょう
ね。もう多分やりたいこと、あ、これ小さい頃とか学生の時とかって、
うん、
やりたいって言ったことを反対されたことないですね。うん、全部応援してくれて、で、じゃあ佐世保商業行きたいって言って、うん、行ってる人いないし通えないし、
うんうん、
まあ受かってから考えようみたいな父が、だからとりあえず一生懸命頑張って、うん、まあ受かって、うん、でそれでバックアップしてくれましたね。
すごいな、
素敵なご両親。
いやいやいやいや、
素晴らしい、
ありがたいですよね、本当に。
そしてその社会人に
はいはい、
なるのは、うん、そのそ佐世保で社会人、
そうですね、高卒で、うん、九州に九州非全信用金庫、
うん、
はい
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 はい、はい、が昔西九州信用金庫っていうところで、う
ん、ははは、
そこに2年間勤めてですね、
は
い、うん、
そして
そこから、それも辞めちゃって、
うん、
飲食店やりたいと思って佐世保の飲食店入って、
うん、
スペインバルに入ってアルバイトでやってましたね。
うん、
昼もなんかランチタイムのなんか飲食店と掛け持ちしてみたいな感じでやってましたね。
何やったんやろ、その飲食店に取りつかれるっていうか、うんうん、呼ばれた理由、
多分ですけど、うん、父親料理人だったんですよね昔。
そうなんだ。
一番最初父親が料理人で、うん、その後会社勤めしてるんですけど、うん、そこじゃないかなって、なんとなくルーツは、
三つ子の魂なんやろな、
みたいなことかな
かもしれない ね、
そうせんと普通はあんまりそこまで呼ばれんって思うやん。
そうね、そうね、
やっぱり、
うん、あとこうコミュ力、コミュニケーションモンスター、コミモンってよく言われるんですけど、
うんうんうん、
コミュ力で人と話すのが好きだったんで、うん、接客も好きで、
うん、
楽しかったんですね。
楽しかったっすね。
絶対新金より向いてると思う、私。
そうですよね、
う
ん、多分全員思ってると思います。
そしてずっとその佐世保にとどまっとるわけ。
佐世保にはまたさらにそれから2年ぐらい、
うんうん、
いや2年もらえたかな、1年ちょっとぐらい追ってですね、
うん、
そこの勤めてたスペインバルが、
うん、
独立するから、うん、この店は畳むよってなった時に、まあ、店長さんというかオーナーさんが、
うん、
もう長子ちゃんは若いから同棲権っていうか、せっかくやっけん、うん、あの外に出てみらんねって外の世界は見ておいでみたいな感じで言われてですね、
うん、
全然そういうあの意識がなかったんですけど、うん、あ、それ面白そうやなみたいな感じで、
うん、
じゃあ東京行こっかなみたいな感じのノリで東京に出ましたね。
そうなんや。
東京でもそのやっぱり飲食店に取り憑かれていくわけ。
はい、もう飲食店でしたね、ずっと最初から。ただもういろんな、もう本当に転々としてスペイン丸も続けていったり、
うん、
あとは富士屋レストランに入ってみたり、虎ノ門の和食料理屋に行ってみたり、もう転々としてですね。一番長く続いたのは下北沢のカフェでしたね。はい、下北沢のカフェ4年ぐらい働いとったですかね。そこではもう料理も習って、コーヒーの入れ方も習ってみたいな、一通りお店を回せるぐらいまでは教えてもらったです ね。
なんか自分でお店を出そうかなっていう感じだよね、そのまま行くと。
そうです ね。もうその時は自分でお店出そうと思ってたんで、
うん、そうなんだね、やっぱり
東京でやり始めてから、うん、もう自分で絶対お店出そうみたいな、いつ出そうかなぐらいのタイミングでやってたんですよね、
うん、
20代の前半ぐらいは、
うん、
その東京今度は離れるきっかけっていうのは、う
ん、あと東京まだそこの時にはいたんですけど、うん、その下北沢のカフェで働いてる時に東日本大震災が起きるんですね。でもう下北沢のカフェってすごい有名なとこいっぱいあったんですけど、
うん、
もう老舗のカフェがもうどんどん潰れていって、いやこれ飲食店はもしかしたら厳しいかもしれんなと思ってですね、それでもうお店は出すっていう夢はもうとりあえず一旦そこで諦めたんですね。そしたらもう夢がそこでポッてなくなってしまったので、
ん
なんか抜け殻状態になったんですよね。でその時ちょうどマーチングバンドをずっとまだ東京でも続けてたんで、
そのままね、はい、はいはいはい、
向こうのマーチングバンドに入ってて、
うん、
でそのつながりであの吹奏楽コンクールを撮影して、
うんうん、
DVD にして販売するみたいな映像制作会社につながりができて、
うん、
でそこにあのアルバイトでまた入ってみようみたいな感じで、もう何の目的もなく、ただお金を稼ぐというか、
うん、
生活費のために入ったんですけど、はい、でそこで映像と出会ってというか、映像の世界ついてですね、
映像の世界出会って、
はい、
それがお仕事になるわけですね、
うん、
すごいね。
そこである程度こう内勤で、うん、パッケージのデザインしたりとか、
うん、
テロップ作ったりとかして、うん、こうデザイン関係をずっと内職でやってたんですけど、うん、内職地が内勤でやってたんですけど、うん、そこは撮影も全部一貫してやってたんで、うん、カメラマンさんが結構出入りしてたんですね、
うん、
で外注のカメラマンさんとかフリーランスの人が結構出入りしてて、はい、でその中の一人の方と、まあ、仲良くなってですね、
うん、
あの私も撮影の現場出たいんですよねみたいな感じで言ったら、
うん、
あじゃあ助手でいいなら来るみたいな感じで言われてですね、
うん、
であじゃあ行きたいですって言って、そこから撮影現場に出るようになったんですね。だいたい撮影部って、
うん、
あの東京の撮影部ってだいたいみんな専門学校行って技術会社入ってフリーになるみたいなルートをたどるんですけど、だからどこの技術会社とか結構言われるんですけど、結構珍しいパターンだと思います。
あのほら映画コンコン、
はいはいはい、コンコンですね、
のプロデューサーも全く同じやんね。
あ、
そうなんだ。大学時代にそうなんや。そして今プロデューサーやって。
いやそうですよね、
途中のそのステップを踏んでないんですよ。
そうなんですよ。
あ、なるほど、
うん、
そうなんです。
来てみたら
ご縁ね、やっぱり、ね、
本当にご縁ですね。
来てみたら
すごいね。
で映画制作のプロデューサーやって
る。すごいですね。
ああ
すごい、それはすごい、
すごいですよ。
はい、
いつか会えると思います。
いつか会いたいです ね、
うん、
でまたもう 第次の段次の段も決まってるから。
うーん、
オール長崎県ロケです。
ああいいですね。え、長崎の方ですか。すいません、私が存じ上げなくて。
シーボルト大学やってね。
ああそうですか。
で大学時代からやっぱり今みたいな、今思い出した、全く同じ話したよ。通ってないんですよ ね、
そ
うなんです。
人出会えるわ、長崎つながりで。
いやお会いしたいです。
まあそうやってうん、そろそろ地域おこし協力隊につながっていく場面かなと思うんですけど、まあまあその飲食店は一回卒業して、
はい、
動画の世界に縁があって、
はい、入りまして、
そっから地域おこし協力隊にどう思っていきますか。
うんうん、私がフリーランスで映像制作をやってた時、映像制作というか撮影部で入った時に、うん、結構地方のプロモーションを取りに行くことが多かったんですね。で名前も知らないような街でもやっぱ魅力的な街がいっぱいあって、全国に。で転々としてた時に、映像で地方活性化、地域活性化、地方創生ってできるなと思ってですね、でやっぱ日本の地方をね、それで盛り上げたいなと思った時、やっぱ一旦自分の地元やらないとダメだよねと 思ったんですね。それで自分ところの町川棚町を出身地を盛り上げたいっていう意識になったんですよ。でそれから自分でですね、実施制作っていうか自分で川棚町のプロモーションビデオみたいな感じで1本勝手に作ってですね、
いいですね、勝手に作る、
勝手に作りました、うん、勝手に作って、うん、で役場に売り込みに行ったんですね、うん、それを持って、うん、ちょっと見てくださいとアイバートに入れて、
うん、
でこれもうこういうの作りましたよって、
うん、
まあ、もちろんプロが撮影してるんで、その時はその師匠たちもみんな手伝って撮影してくださったんで、
うん、
いい、結構なかなかいい CM みたいなのができてですね、
は
い、でそれを持って行って、そのあとは選抜って思ってはおるですみたいな感じだったんですよね、その時は。
いい感じ、なんかよくわかります。
でそこからコロナがあって私も帰ってこれず、
うん、
東京にいてですね、あ、そうか、で、まあ、数年経ってその後に、たまたま帰ってきた時に、うん、今地域おこし協力隊っていうと募集しよらすよみたいな話を聞いたんですよ、うん、でその時初めて地域おこし協力隊っていうものを知ってですね、うん、
それは役所から、
それは今の地域おこし協力隊の野辺山さんっていう方が、女性の方がいらっしゃるんですけど、
せっちゃん、あ、さっちゃん、
さっちゃん、さっちゃん、さっちゃん、さっちゃんから教えてもらったんですよ。その時ももちろん、ね、現役の協力隊でいらっしゃって、
はいはい、
今協力隊募集しよっとよみたいな感じ でもちろん私がどういう活動してるっていうのもご存知だったんで、うん、まあ、SNS とかでもつながってたんで、うんうんうん、
なるほど、
うん、でもうチョコちゃんいいんじゃないみたいな感じで、動画制作してほしい、情報発信してほしい、うん、まあ、写真撮ってほしい、うん、みたいな、こういう協力隊が欲しいんですみたいな、うん、観光情報発信してほしいですみたいな条件だったんですね、
うんうん、
でこれを私ぴったりやんと思って、
ぴったりだね、
ぴったり、
これがやりたかったんだよと思って、うん、
応募したわけだ、
応募したんですね、
うん、
で面接行ってですね、うん、
だからその諫早も地域おこし協力隊、今女性が3人、うん、男性1人おるけど、
はい、
全部他県から来てるし、
はいはいはい、
女性は特に関東エリアから来てる移住組ですよ、
うんうん、
でも長子さんの場合はもともと川棚人 で、
はい、
で東京行って、
うん、そうですね、
なので面白いパターンですよね、
うん、そうですね、あんまり珍しいパターンだと思います、地域おこし協力隊にしては、
うん、U ターン型
ですね、
うん、
はい、
本当ね、あんまりいないよね、
うん、あんまりいないと思います、
全く別のところからっていう方が多いよね、う
ん、珍しいかな、
だからその川棚を探検する必要がないという、う
ん、そうですね、発掘をまずもう基本ベースの知識があるんで、
うん、
地域の人とコミュニケーションを取ったりとか、
うん、
何があるんだろうこの町にはとか、
うん、
町のなんだろう道を知るとか、うん、そういうことすらももう突っ飛ばして、
そうね、
もう自分の地元なんでね、
うん、
でもう発信から始められるっていう、
なるほど、
そうよね、
はい、
だから最初来たらさ、最低でも1年ぐらいは、はい、
そうですよね、
うろうろして、
そうそうそう、
言葉わからんし、ね、は
い、どういう方がいらっしゃるのかしらぐらいからね、
そうそう、
話していかない感じで、
うん、そのなんかこうドギマギみたいな期間はすっ飛ばしてますね、
そう
ないよね、で地域の人も結構知っとる人 もうすでにおるわけやからさ、
あらちょうこちゃんみたいなね、
本当そんですね、
そんな感じ
で広報しに出たりとか、
飛んできたとねって、
うん、
蝶のこと
って、東京に飛んで飛んで帰ってきよっとねみたいな感じにな る
よ
ね、面白いな、
なるほどね、
うん、
で今はそのどれくらい経過してるんですか、
今、9月でちょうど1年ですね、
情報1年、
丸1年、
今1年の実績としては自分なりにどんなことができたかな、1年間でみたいなのは、
そうですね、川棚町は、情報発信をする SNS が全くなかったんですね、公式のものが、
なるほど、
なので一旦インスタグラムを立ち上げる、 YouTube を立ち上げるっていう立ち上げのところはできたかなと、
うん、
で、インスタグラムはだいぶ土台ができてきて、こう投稿も増えてきて、これからどういう風に運用していこうかっていう段階までは持ってこれたかなと、う
ん、なるほどなるほど、
で YouTube はですね、私が撮影して編集するんですけど、
うん、
まだそこまでは手が回ってなくて、
いや、やっぱ時間がかかりますもん、
かかりますね、
10分のもの作るのでも結構かかるよ、
そうなんですよ、
うん、
いや、それだから2年目はやっぱりそっちにもうちょっと比重を置いてね、インスタグラムはもうみんなで頑張って、役場の人も巻き込んで一緒にやってもらって、職員さんたちにもっていう気持ちではいますけどね、
いや、僕もこの番組の他に、あの電動車椅子の秋山大輝君ってね、人気者がおるんですけど、彼と別番組8分間の番組やってますけど、収録でやってるんですね、彼学生だから、 でも、もう編集が面倒なんで、うん、最初から測ってピタッと8分の収録
だから編集ゼロ、慣れてるからです
よ、ね、編集ゼロ、
編集ゼロのさ収録ってすごい、
編集ゼロです。だからゲストさん来てもらってももう編集ゼロ、
すごい、うん、最高、これはすごいスキルですよ、
うん、だから編集しないだから、ラジオ局のプロデューサー楽勝
そうですね、ですよね、
うん、何もない
ちゃう、
最高じ
ゃないですか、
そう、ごく稀に、ごく稀に不適切な言葉が入ったりするんや、その時はドドンとか
効果音で
効果音で隠すんやけどね。なるほど、だから本当基本的に切ったり貼ったりはしない。
ああ、そう、切ったり貼ったりが長いですよね。
だって大変やもん。
すごい時間になるよね。ぴったり合わせていくの
がね、うん。そうなんですよ。
ね、まあそれも楽しいんやろうけどね、うん。弟子が欲しくなるやろ。
そうなんです。だからもう今職員さんたち、まあどうせ私は3年間っていう期限付きなので、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうよね。
はい、うん。なのでもう私のスキルは全部伝えて、うん、職員さんたちでもできるように、うん、別に映像のプロとか写真のプロじゃなくてもできる、うん、みんなできるよっていう風に全部スキルは伝えていって、うん、みんなが参加してもらえるようになるといいかな、うん、自分ごととして参加してほしいなっていう気持ちではいますね、う
ん、なるほどね、はい、さああっという間に前半経過でございまして、はい、後半からねもっと具体的なね、スナック長子の、
そうです
実際のお仕事の話にね、はい、入っていきたいと思いますんで、後半も聞いてください、はい、
楽しみにしてます。
L&L ホテル千流の大石あかりです。今年も町ぐるみ子育て事業諫早子ども育む券開催中です。この事業は市民や企業からの寄付金で運営されています。公式サイトから簡単に寄付ができます。皆様よろしくお願いいたします。
社長さん、よう金シャッターなったー。
令和5年8月7日時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
本日は川棚町地域おこし協力隊でありながらビデオグラファーでもある池田長子様をお迎えしてお送りしておるところなんですが、はい、まあ、東京と川棚町との2拠点生活ということで、はい、川棚町の時はまあ基本的には地域おこし協力隊の長子さんであり、ね、はい、東京いる時はビデオグラファー、
はい、撮影部、
ね、
はい、うん、映像撮影をしてます、
ね、この辺こんなことできる仕組みなんですね。
地域おこし協力隊自体に雇用型っていうシステムと委託型っていうシステムがあるんですね、はい、
雇用型、
はい、で雇用型は割と職員さんに似たような感じ、まあ、いわゆる正社員みたいな感じで、うん、まあ、給料とかも天引きされたりとかするんですけど、うん、役場に出社したりとか、うん、こう結構条件が決まってるんですね、
うん、なるほど、
はい、で席もあって毎日月から金は行ってとかいうのが雇用型ですね、うんうん、で委託型はもうフリーです、もっと全然フリーで、
うん、
月に何日働いててもいいし、
うん、
あ、まあ、あ、最低限ぐらいはね働いとかも怒られますけど、何日働いててもいいしどこにいてもいいし、
うん、
みたいな感じでですね、うん、自由な感じで委託型は、
うん、
コロナの期間でオンラインとかが増えてから多分結構増えましたね、
あ、委託型の存在が、
はいはいはい、
委託のいたろうですね、
うん、何ですか今のは
分かんないでしょ、
いや分からん、
分かるわけないじゃん、
もう1人か2人かおるんです僕の中にたまに勝手に喋る、
あ、そうなんです、うん、勝手に喋られちゃいましたね、
なんか言
ったな、あ、なるほど、
ちょっとご先祖様の、ね、言葉やったよね、
あ、そうですよね、
だいぶ古かったね、
この2拠点のなんかこう生活のなんかこう流れってどんな感じなんですか、例えば1ヶ月、うんうん、8月を取って言うならば、
8月を取って言うならばですね、8月ちょっとイレギュラーすぎるんですけど、うん、今日来ました、
あ、今日来た、
今日東京から川棚に入りまして、
はいはい、あ、今日来たの、
今日来ました、
明日やったら危なかったね、うん、
ね、台風が
ギリギリギリギリギリギリギリできました。
うわ、よかった、はあ、
今日にしといてよか
った、今日来て、
今日来て、うん、18日まで滞在します、
うん、
なるほど、
大体2週間ぐらいおってですね、うんうん、で向こうにも2週間ぐらい、月の半分ずつぐらいいるみたいな感じですね、
うん、素敵、いいですね、
今月はですね、うん、ちょっと川棚の事業者さんで、うん、レザークラフトをやってる事業者さんが、
はい
はい、タイとの2拠点生活をしてるんですよ、
タイ、
はい、でタイで革の買い付けをしてるんですね、
はいはいはいはい、
で4ヶ月ぐらいいて1年の、うん、半分ぐらいをそっちで4ヶ月いて4ヶ月帰ってきてまた4ヶ月みたいな、
面白い、
そうそうみたいな方がいらっしゃって、で、うん、その人の撮影しがてら、うん、ちょっとタイに遊びに行こうかなみたいな感じで、
は
い
は
い
は
い
は
い、
タイに行くんですか、
はい、19日からはタイに行きます、
あ、タイに行くんだ、いいや楽しそう、
で今月は後半はタイにいますね、
うん、いいね、
でついて行って撮影して、
なるほど、
あ、タイを、
はい、
ここが私のアナザースカイ
みたいな感じですよ ね、 ね、まさにそんな感じになりますね、
ね、ね、いい ね、 ね、
で私その先ほどからずっと言ってるより、うん、YouTube をやるっていうのが、はい、ありますので、うんうんうんうん、その事業者さんも、レザークラフトのワークショップとかをご自身のところでやってらっしゃるんで、
はいはい、
ワークショップも体験させてもらってですね、すで、うん、にそれを撮影してあるんですけど、うん、で買い付けのシーンも撮って、まあ、YouTube 一本にしようかなって今、
なるほど、
思ってます、
かっこいい、
それいいですね、いいと思う、
そういう企画ももう全部自分で考えて作るみたいな感じですね、
長子さんの YouTube チャンネルがあるんですか、
いえ、それは川田町の公式の YouTube チャンネルです、
あ、で見れる、
作ろうと、
はいはい、で事業者さんを紹介するみたいな感じですね、一番近いタイミングで出るのは8月9日に、うん、戦争体験をされた方の体験談を、うんまあ、語り継ごうみたいな感じで、
なるほど、
92歳かな、うん、の方にお話しいただいて、
うん、
師団会とか、
うん、
戦時以降のボランティアガイドとかでそのお話を聞くみたいなのを撮影してですね、うん、編集して9日に出せたらいいなって今思って、
うん、なるほど、
はい、タイミングを見計らってます、
川棚町で検索者出てくるの、
うん、川棚町公式みたいな感じで出てきます、 YouTube で検索してくださいぜひ、はい、でフォロー、フォロー
いいですね、事業者さんのねことをこう紹介できるって ね、 ね、うん、いいですよね、
はい、なんかね人をね、うん、幸せにしてあげるっていう仕事はね、
うん、
いいよ、
いいですよね、
うん
うん、
やっぱりこう頑張ってる人を応援してあげたいっていうのはやっぱありますね、
そもそもやっぱり日本人の働くっていう概念はそこにあるからね、
うん、
なるほど、
旗を楽にするっていうやつ、
うん、
ね、
うん、
もともと日本人休みなしで働きよった
よ、ね、本当ですよ ね、
ね、盆休みと、
うん、
なんだっけ、盆と正月か、
お正月
以外はない、
うん、
ね、
そうね、働き者ですね、
働き者です、
働き者、うん、だから働くことは楽しいことっていうのが日本人の働き方で、
うん、
あ、
まあ、西洋の働き方はほらアダムとイブのさ、
うん、
あれ罰やんか、
はいはいはい、そうね、
ね、
なるほど、
ね、
イブには子供を産む苦しみを与え、
うん、
アダムには労働の苦しみを与えた、要するに禁断の実を食べたからやろ、
う
ん、
そうね、
罰やんな、
罰
だから労働は罰から入ってるから、
うん、
基本的に違うもんね、
違いますよね、うん、確かにね、
違う違う、
うん、
働くことの考え方がちょっと違う、
そうね、
まさに働くのを楽しんでます私
ね、それが一番いいよね、うん、働く時間が一番長いから、うん、それが楽しいと最高よね、
はい、
うん、
本当に、ね、
ずーっと働いてます、
うん、いい、まあ、でも働いてるっていう感じないでしょ、
うん、
ね、楽しいんだよね、
そう
そう、楽しんでる感
じ、そうそうそ
うそう、ないっていう感じですね、う
ん、
私も
最高、
もう
最高、
一緒ですね、うん、一緒だと思います、
最高です、しかも2拠点最高、
2拠点かっこいいね、
もう2拠点いいと思う、私も2拠点だったんですよ、福岡といった時ね、はいはいはい、4年ぐらいか、だけどね2拠点最高、ね、
最高ですよね、もう
気分転換もできるしね、
そうなんですよ、
本当に
いい、いいリフレッシュというか、うん、切り替えのタイミングになって、
移動中もいいんですよ、なんか、ね、いいですね、いろんなことを考えられるしね、
そうなんですよ、
本も読めるしね、
はい、移動時間めっちゃ活用します、
ね、わかる、
僕はスタジオと家庭の2拠点ですけど、
2拠点ですね、よかったね、3拠点じゃなくて
職場内とか
本当
本当ですね、
職場拠点に入ってない
感じ、ここか家にいるんですね、なるほど、
はい、面白いな、なんかそういうこともできるっていうことよね、
そうですね、
ね、
もう自由にタイに撮影に行くのも、
ね、うん、
私タイ撮影してくるんで誰々さんをみたいな、
うん、
あみたいな役場の人ああそうなんだみたいな、
それ委託型やから別に問題ないわ
ないですね、なんて言われることを、
そうね、どこででもね、
そうそうそう、
目的が果たせればいい
の、面白い、
いいわ、
もしも僕が
馬の社長さんいらっしゃい、
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思うんですけども、カンブリア宮殿見てます？
いや、うちテレビないんでね。
あ、テレビないんですか？東京にもないんですか？
はい、ない
テレビ東京でやってる、ね、僕らの大好きな、
はい、知ってますよ、もちろん知ってますけど、
知ってます、
うんうんうんうん、
よかった、
はい、
まあ、どんな思いで今のね、役割、長子さん役割、人生の役割続けられていますかという質問です。
はい、はい、どんな思いで、
はい、
やっぱり川棚町を良くしたいというか、うん、盛り上げたいみたいな気持ちで入ってきてるというかですね、もうそもそも協力隊になったのがそこから始まってるのでですね、うん、だからやっぱり川棚町をどうにかもう少し盛り上げたいですね、
うん、
観光客が増えるだとか、
うん、
なんだろう、魅力的なブランディングをするだとか、
うん、
うん、なんか方向性が、ね、見えてくるとか、あとはね、うん、私一番やっぱり大事にというか一番最初から言ってるのは郷土愛を深めたいですね、町民のっていうのがありますね、やっぱ自分出身者だから分かりますけど、
うん、
やっぱどうしても自分の町はもうみたいな、なんもなかけんってやっぱり言いがちなので、
うん、
うんうん、誇れる町に、
うん、
思ってほしいですね、川棚町自体もね、川棚町民が、
なるほどね、
っていうふうにはずっと最初から言ってます、
うん、
はい、
自分たちがね、自分の町の魅力にもっと気づいてほしいって感じですね、
うん、そうですね、
うん、ね、
先週のカンブリア宮殿は、うん、その話やったよ、
あ、そう
なんですか、全く同じことやった、そう、あの地元の人たちの意識を変えるっていう、
おお、
あのね、熱海です、
熱海市かな、
まちもりっていう会社です、
まちもり、
まちもり、カタカナでまちもり、
まちもり
で、熱海という小さなエリアを盛り上げてる、うん、40代やったよ、男性の人、リターンで、
あ、へー、
うん、同じこと、やっぱりあの地域の人が意識が変わらないと変わらないよ、
うん、
なんかそんな話でしたよ、
はい、熱海にも行ったことありますけど、私も、
うん、
観光で行きましたけど、ちょっと似た雰囲気といいますか、うん、シャッター商店街がやっぱりシャッターが多いとか、 やっぱね地元の人がいやもうここは何もなかけて、でも前にはね海があって、うん、ホテルもたくさんあって、うん、っね、高台にこうなっていてみたいな景色も良くて、うん、すごくいい街なんですよ ね
今アーケードがねビンビンに埋まってるんですよ。
あ、すめちゃくちゃ変わりましたね。じゃあ
いや見た方がいいよこれ、カンブリア宮殿オンデマンドで多分あるはず。
見ます。
なんかモンブラン屋さんに私並びましたよ、熱海で。
本当ですか、
うん、半年ぐらい前じゃない、モンブランのお店、
熱海ですかそれ。
熱海有名だから、そこに行こうって言ってみんなで集まって熱海行ってモンブラン屋の前に並びですよ。
あ、
並んだ。
あったあったあった。
あったでしょ。
モンブランってあれね、ブラックモンブランじゃなくてね。ブラックモンブランは佐賀やろって。
ブラックモンブラン佐賀です。
あの栗のね、
そうそう、栗のモンブランね。
はいはいはい、シューって出てくるやつ、かき氷みたいに出てくるやつ。
そうそうそう、
おしゃれモンブランか。
ンラン、
はいはいはい、
あれがシャンパンと出てくるんですよ。
あ、最高。
シャンパンとモンブラン。それにね何時間並んだかな。
本当ですか。
本当。
これ今ね、今日のお店がね、うん、競って出店してるんですよ。
あ、すごい。
理由がすごいです。街に勢いを感じたという。
ああ
、めっちゃいいですね。うん、そうなって
ほしい。これ見た方がいい。
あ、見ます。素晴らしいね。
先週の3日の日のカンブリア宮殿。
わかりました。見ます。いや、そういう風になってほしいです。
ね、全くいいの同じ。
うん。
おっしゃってることが全く
同じ。なんか結構ブルーオーシャンだと思ってて、
うん、
川棚町、うん、全然いいところたくさんあるのに発信というか、なんだろうな、生かせてる人がいないみたいなところがちょっとあって、うん、やっぱり目つけられたら、うん、よくね、いい意味で目つけられたら、うん、めちゃくちゃこう盛り上がる要素がたくさんあるんですよね、うん、だからシャッター通りもそうなんですけど、うん、若い人とか全然なんだろう、セカンドキャリアっていうか、うん、とかでもいいし戻ってきて、
うんうんうん、
とかいう人とかでも何でもできる街だなみたいな、
うん、
なんかやったら当たるっていう街だなとは思ってるのがいるんですよね。
いや、東京やったら今度タイの次は東京戻って、はい、熱海の見に行ったら、
あ、いいですね、うん、行ってみよう。
で、町盛り訪ねてみてください。
そうですね、
テレビ見ました。
本当ね、
本当ですね、
本当ね、同じことをしちゃって
る、めちゃくちゃいい。そういうことをやりたいですね、うん、そういう風になっていってほしいですね。
ねえ、
うん、
まあやりたいこといっぱいなんでしょうけど、はい、あえてこれからやってみたいこと、
うん、
ね、こうなったらいいなでもいいんですけど、はい、いかがでしょうか。
うん、私はやっぱり映像を撮影制作するっていうのが今やってきてるキャリアとして、はい、これが私の強みかなと思ってるんで、うん、ここを生かしてですね、事業者さん、川棚町の事業者さんとか、まあ、行政もそうなんですけど、うん、還元していきたいですね。なので、うん、映像制作を使った、
うん、
プロモーションだったりとか、はい、マーケティングだったりとか、
うん、
あとは、まあ、SNS の運用のノウハウとか、うん、そういうことをですね、こうお伝えして、うん、なんだろう、コンサルって言ったらちょっと大げさですけど、うん、まあ、一緒にバックアップしながら伴走していくみたいな、寄り添いながら一緒にこういう風にブランディングしていきましょうみたいなことができると一番いいかなって今は思ってますね。
伴走型っていいですよね。
いいと
思う。寄り添う。
そう
ね、
やっぱりこう知らないだけなんですよね、発信の仕方が、
うんうん、
川棚町もずっと SNS やらなかったのはやり方が分かんないんですよね、
うん、
だから伝えたら絶対にできる、みんなポテンシャル持ってるし、
うん、
そんな自虐にならなければね、自分の自己愛がうん、高まれば、
うん、
全然プロモーションできると思うんで、
うん、
そこに持っていくためのお手伝いをさせてもらうっていうようなことをやっていきたいですね、
うんうん、
はい。
だから SNS なんか見てると、
うん、
たまにさ、投稿が滞ってすみませんみたいな投稿あったりするの、いやいや、うん、謝る必要は
ないから、ね、
これ自分自身のためにやってるわけだから、
うん、
そういうのが結構多くて、うん、重荷に感じてるっていうかさ、
うん、
それはちょっと違うかなって、うん、
やっぱりこう作って発信しなきゃいけないみたいな感情にやっぱ作っていくとなるんですよね、
うんうん、
川田町のインスタグラムも今ちょうど過渡期っていうかこう煮詰まってきてるところなので、
うん、
どう発信していくべきかみたいなのが、
うん、
やっぱり一つちょっとポッてアドバイスをするだけで方向性をね、うん、こう修正したりとか軌道修正できるかなとかも思いますし、
うん
うん、なんか見てる側が 有益だなって思う、お客さんたちが有益だなって思う情報とかを出せるといいよねって思います、
う
ん、
そうですね。
でも今見えてるものを語るだけやろうって僕は思うんやけど、
本当にそれでいいと思う、
ね、
う
ん、あんまり考えずにね、
そう、黄色いお花が咲いてました
とか、そうよね、
赤いお花が咲いてましたとか、いい匂いがしましたとか、
いいと思います、
ね、
本当に、
世間は真夏って言ってるけど、なんか秋の風がちょっと、
いいですね、
ふと秋の風が、なんてね、
なんか急にロマンチスト、
急にポエマーな感じに。
でも本当企業伴走型、企業一番欲しがってますよね。
です
ね、もうお願いしてやってもらうというよりも一緒にこう、手をつないで一緒に進んでもらいたいっていうのが本音じゃないかな。
それが求められると一番いいですね。
ねえ、スナックチョコはいつ頃のご予定ですか、
ね、スナックチョコは50ぐらいですかね。
50ぐらいってことはあと30年ぐらい、
あと20年ぐらいかなえ、あと10年ぐらいじゃない、37ですから私。
そこまで真剣に膝せんでもいいと思うんですけど
大体でよかったです。
大体でよかったと思うんですけど、
キリキ
リ聞いてる側がヒヤヒヤするんです。
真面目が
スナックチョコも楽しみです、
ね、楽しみですよね、
はい、一切お酒置いてないとか ね、
ね、面白いそれ。あれ飲食の子いら移住してきて飲食されてる子いらっしゃいましたよね。東園木だったっけ、
せっちゃんかな、
かな、
東園木斉藤せっちゃんも、ね、居酒屋っていうか、う
ん、
飲み屋やりたい、
そうそう、飲み屋やりたいって言ってて、
ね、うん、やりたいって言ったね、
人の惣菜でやりたいって、
人の惣菜で自分は作ら
ん、自分は作らんって
言ってたから、
近所のおばちゃんが持ってきたやつ並べ
る、それ集めて
広がりそう。
ああ、そうね、
行きたくなるわ、
ね、で一緒にチーママで私も入
る、いいよね、完璧
だから東そのぎとかね、うん、あのカータナとかハサミとかがもう仲良くなるのが一番いいです、
ね、そうですね、もうエリアで、うん、遊びに来てほしいですね、うん、
これができるのはやっぱり民間なんやね、
う
ん、
そうです ね、
うん、そうよね、うん、行政の観光物産ではできないですね、
旅行がなかなかつながれない
ね、つながれないしね、はい、一番やっぱり予算なんですよね、
そうですね、
カータナの予算でハサミのことできないですね、
そうなんですよ、
確かに、ね、
もうアピールすらできない
んです、ね、できないですよ、面白いですよ、これ面白い、これもしょうがない、ね、
しょうがないです、
あのこれ悪口でもなんでもなくて、まあ、こういうもんなので、だから民間でしかそういうその行政枠を超えるのは民間でしかできないので、
やっぱだから民間頑張ってる民間を行政がバックアップしていくっていう形が理想かもしれない、
あ、それが一番理想だと思いますね、そこは狙い目なんですけど ね、 ね、まずはやっぱ民間が楽しそうにやってみないと、うんうん、なかなか行政は動いてくれないですね、
まずは見せないといけないですね、
見せないといけないですね、うん、楽しみですね、
はい、
さあ次週ですけど、8月14日、はい、ボンボンです、
本当ですね、お盆ですね、
真っ最中に来ていただきますが、はい、221人目のゲスト様ということで、
はい、
また続くんですよ、はい、カータナ町、はい、地域おこし協力隊、はい、大山直明様にね、
はい、
半年先輩なんやろ、
そうです、
ね、
彼の方が半年前で、
2週連続、
ね、2週連続、
カータナ町地域おこし協力隊、
素敵です、
おたまげです
、カータナ月間にしてください
、すごいですよ、カータナ、
実は ね、 ね、内緒ですけど、うん、3週続く町長さん表彰してくれんかな、
本当ね、う
ん、後に町長が来たりとかして ね、 ずっと
来てもらわない
か、いや町長さんウェルカムなんですけどね、
来てもらったらいいですよ、
ラジオ好きなんですよ、
あ、実は本当に、
そう、川田町にもラジオがあって、はあ、ローカルのラジオやってる方がいらっしゃって、
はあ、あ、ネットラジオかな、
そうですそうです、アプリで、
い
や出るんです、
町長言っとってくるんですか、
わかりました、
いや現に首長さん出てますよ、諫早、
うん、
も出てるし、
うん、言っときます言っときます
言っとってくれ、うん、そろそろ出番ですよって
、本当ね、
バトンバ渡さん、
バトンバ渡さん、町長にバトンバ渡さん、町長にバトンバ渡さん、東京でもバトンバとか言うんですか、東京でも
言わないです、
東京ではどんな感じなんです
か、バトンを渡すっていう
さあということで結びのご挨拶をしましょう、カータナ町地域おこし協力隊池田長子様もご一緒に、せーの、
また来週、
カータナに遊びに来んね、
バイバイ、
東京でも来んねって
言う、いや言わんです、
なんて言う、
来てください
るから。